知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市道路課の伊藤さんに一宮市と羽島市を結ぶ新しい橋新能美大橋開通についてお話をいただきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつ開通するのかなと皆さんお待ちかねだったかと思います。まずは新能美大橋の基本的なお話から伺います。伊藤さん、どの場所に架けられた橋ですか？
工事が進むにつれ新能美大橋の完成を皆さん心待ちにされていたでしょうか。新能美大橋は愛知県一宮市と岐阜県羽島市を結ぶ木曽川に架かる橋となっております。東海道新幹線や名神高速道路の少し南側に新たに橋が架かりました。地元の皆さんに親しんでいただけるような橋になればいいなと思っております。新能美大橋開通まであと少しとなり大変嬉しく思っております。
新能美大橋は愛知県一宮市東加賀野井と岐阜県羽島市下中町加賀野井の間にある県道の橋なんですよね。いつから計画されていたんですか？
地域から待ち望まれた橋の建設に向け、関係自治体による新能美大橋架橋促進規制同盟会が1994年に発足し、30年以上の活動を続けてきました。愛知県と岐阜県が事業主体となって橋本体の工事に着手したのは2012年になります。橋の長さは759メートル、総事業費290億円のビッグプロジェクトになります。
各自治体が協力し、またたくさんの方々の思いが込められた橋なんですね。一宮市と羽島市をつなぐ橋といえば能美大橋がありますよね。
そうですね。現在愛知県一宮市と岐阜県羽島市を結ぶ木曽川には両市をつなぐ橋は少なく、車で一宮羽島間を移動するには上流の能美大橋や下流の魔界大橋を利用しなければなりません。しかしこの2つの橋は約 8km も離れています。一宮市と羽島市を行き来するには遠回りをしなくてはいけませんでした。新能美大橋が開通することで日常的に行き来する方々にとって大変便利になると思います。
新能美大橋は一宮市と羽島市間の移動距離と移動時間を短縮させる大きな存在になりますね。では改めてお伺いします。新能美大橋開通によってどのようなメリットがありますか？
現在木曽川に架かる能美大橋においては慢性的な車の交通渋滞が発生しております。新能美大橋開通により車が分散され、能美大橋の交通渋滞が解消されます。また災害時における避難・救助・輸送機能の強化、そして愛知県・岐阜県がより一層連携を強化して地域経済が活性化することを期待しております。
交通渋滞の解消、防災面ではこれまで以上に地域の安心・安全性が高まりますね。さあ、ではここからは新能美大橋開通について伺います。いつ開通しますか？
新能美大橋開通まで長い間お待たせしました。2025年5月24日土曜日午後3時に開通いたします。多くの皆様にご理解とご協力いただけましたこと大変感謝しております。
開通するこの5月24日土曜日に開通式やセレモニーなどもあるんですか？
はい、予定しております。 開通式典及び記念セレモニーを5月24日土曜日に予定しております。テープカットやくす玉回避が行われますが、会場の都合上ご招待する方のみの参加とさせていただきますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。大変心苦しいですが、ご理解いただけますと幸いです。
セレモニーなどはご招待された方のみとのことなんですが、一般の私たちも24日土曜日から新能美大橋を渡れますか？
はい、そうですね。5月24日土曜日の午後3時から供用開始となっておりますので、ぜひ皆様渡ってみてください。
橋の長さが759メートルとのことなんですが、歩いて渡ることも可能ですか？
はい、そうですね。新能美大橋には歩道がありますので、歩いて渡ることも可能になります。
広報一宮5月号の表紙のイラストがこの新能美大橋なんですが、車道があり、そして歩道があります。この歩道をね、歩いて渡ることができるということですね。
はい。
注意事項などはありますか？
天候により時間や内容を一部変更することもあります。繰り返させていただきますが、5月24日のセレモニーは会場の都合上ご招待する方のみの参加とさせていただきますので、ご承知おきください。また新能美大橋開通日当日は混雑が予想されますので、ご注意ください。
それでは伊藤さん、最後にメッセージをお願いします。
地元の皆様をはじめとする多くの皆様にご協力をいただき、無事に開通できることを嬉しく思っています。関係者の皆様におかれましては大変感謝しております。新能美大橋が開通することにより慢性的な交通渋滞が減り、災害時の避難、救助、輸送機能が強化され、新能美大橋の開通がさらなる一宮市の発展に寄与することを期待しております。地域の皆様に末永く愛される橋になることを願っております。
伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回伊藤さんにお話しいただきました、一宮市と橋間市を結ぶ新しい橋、新能美大橋開通については、広報一宮5月号6ページで紹介しています。お問い合わせは道路課電話 0586-28-9144 0586-28-9144 です。それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング七六個と踊ろう。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは小学校夏休み期間中の児童クラブ臨時職員登録者を募集についてのご案内です。今回募集の職種は放課後児童支援員と補助員です。放課後児童支援員の応募資格は 1955年4月2日以降生まれで、放課後児童支援員認定資格がある方、時給は1374円です。補助員は1955年4月2日以降生まれで、資格は不要です。時給は1206円です。勤務内容は、児童の安全確保、健康管理、行事運営ほか、勤務日時は7月18日金曜日から8月30日土曜日の週2日以上、午前7時15分から午後1時15分、または午後1時15分から7時15分、ただし日曜日祝日を除きます。選考方法は面接。お申し込みは写真を貼った履歴書と証明書などの写しを郵送でお願いします。宛先は郵便番号 491-0113 一宮市浅井町西浅井あざ2軒屋47泉福祉園内社会福祉事業団です。お問い合わせは社会福祉事業団電話 0586-515020 0586-515020 です。続いて萩原商店街全国選抜珍丼祭りについてのご案内です。日時は5月25日日曜日午前9時から午後5時。全国から珍丼マンが集結します。全国的にも珍しいお祭りです。ステージイベントのほか、一宮萩原太鼓の演奏や大道芸なども開催します。メインイベントの全国選抜珍丼コンクールは午前10時から午後0時30分までです。お問い合わせは観光交流課内観光協会電話0586-289131 0586-289131 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、用水での事故防止にご協力をについてのご案内です。梅雨時の用水路は水量が増えて流れも速くなり非常に危険です。用水や川べりで遊ぶ子どもを見かけたら注意しましょう。またフェンスの扉が開いていたら必ず閉めてください。フェンスの扉などが壊れていたらすぐにご連絡ください。お問い合わせは維持課電話0586-288638 0586-288638 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JS スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。